ルカの福音書の2章1節から7節には神様の救いの計画が出てきます。1節にこの住民登録をせよという勅令であるわけですけれども、勅令というのは皇帝がもうすべてのものに出す命令であるわけです。もうそれには絶対に従わなければならない。ですからこのガリレアのナザレに住んでいたヨセフ、そしてまた言い名付けのマリアもそれを聞かなければならなかった。もしこの皇帝の勅令に背くものであるならば、もう死刑ということになるわけなんですけれども、もうすべてのものが大移動して住民登録をする。そして2節のところに自分の町に帰っていった。ヨセフはどこで生まれたのか、どこから出てきたのか、それはユダヤのベツレヘム、ダビデの家に属していて、このダビデの町、彼はその出身のベツレヘムに帰っていき、そしてまた登録をするということになったわけです。しかしこのことはもう神様の計画であったわけです。ですからもうすべてを支配される神様は皇帝をも動かされて、そして全世界に命じて住民登録をし、そしてまたこのナザレのヨセフたちもその中にあってユダヤのベツレヘムに行く。そしてその時には6節にマリアは月が満ちてこの男の子を産む、それが救い主イエス・キリストであるということですけれども、本当にこれは遠大な神の計画であったということを思うわけです。私たちが救いに預かるために神様はどれほど本当に背後にあってそのことを備えられ準備し、そして実行されたのかということを思うわけです。だから私たちが救われたというのも決して単なる偶然のことではなくて、神様の御手の中にあって備えられてその救いに預かることができた、なんとそれは幸いなことであろうかということを思います。ですから私たちも神様の計画は何であるのかということをもう旧約聖書から新約聖書から学ぶ必要があるわけです。私の救いのために神様は備えてくださり、そしてまたさらにこの方は導いてくださる。私たちは神の国を目指してこの歩みべきであり、私たちの目指すところは天の御国であるわけです。しかし7節の終わりを見ると、宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。なぜ貧しい家畜小屋でイエス様は生まれなければならなかったのか、それはこの宿屋に受け入れてもらうことはできなかった。まあ当然宿屋も非常に忙しいわけです。そういう中で妊婦を引き受けて、そしてもう手がかかるっていうことなんて誰もしたくない。そのことでもってもう誰もいないようなその家畜小屋で生まれなければならなかった。それはもう今日でも同じではないだろうかと思うわけです。クリスマスは楽しいです。でもどれだけの人たちがこの救い主イエス・キリストを受け入れているだろうか。もう今は忙しい、そしてまた自分の楽しみのためにというようなこの世の姿であるわけですけれども、また私たちもかつてはそうであったと思います。自分のことだけしか考えられない。しかしそういう私たちを神様は憐れんでくださり、また選んでくださって救いに預からせてくださった。神様の救いの計画というのはなんと遠大なものであり、また愛に満ちたものであったんではないだろうかと思います。また私たちもこの神様の愛に自分自身の心を満たしていただいて、さらに自分だけの救いではない、家族や周りにいる人たちにこのイエス様の救いを伝えていく、 そして神様は必ず救ってくださる、そのことを信じて、また私たちは喜びと感謝を持って主に仕えるものとさせていただきたいと思います。